説教 CD ナンバー140、本日のメッセージは立ち返れ日本創造主にと題して、2011年6月25日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
東日本の大震災から3ヶ月も経っているのに、なお復興の目処が立たず、大地震、大津波、原発の事故でたくさんの人たちが痛み苦しみ、そしてその叫びは天に達していると思います。この第3次は世界のトップニュースになりましたですね。そう、このニュースを見るたびごとに、聞くたびごとに、本当に心痛む思いがいたします。ここで物質的に、また精神的に、いろいろな必要が満たされないままで、もう毎日毎日、この苦しみのうちに過ごしていらっしゃる方々がたくさんおります。でこれは日本ばかりでなくて、これはもう全世界で、あちらこちらでこういう自然界の災害が起きて、被造物は苦しんでいるんですね。人間ばかりでなく、でこれは指数カーブと言いますが、特に1980年頃から急に自然災害がこう増えてきて、今やもうグラフはもう棒立ちになっています。まもなく近い将来、大きな決定的な事件が起ころうとすることを表しているようです。そう、マタイによる福音書24章を見ると、このこれらのことがあちらこちらに、40年というこの一世代のうちに、あちらこちらに同時に一塊で起こる、そしてその後世の終わり、イエス・キリストが来られるという予言があります。本当に世界で起こっていることを見ると、もうアメリカでも竜巻が次々起こっていますね。大きな被害が起こっております。お隣の中国では大干ばつがあちらこちらで起こっていますが、一生懸命雨乞いしたら豪雨に襲われています。もう本当にこの世界はどうなっているかと思うくらいですね。もうある人はこのもうアイスクリームが溶けているのに例えていますし、ろうそくがだんだんもう溶けているのに例えていて、そして地球はいよいよ漏水しているというふうに例えている人もいます。 Help us、 被造物全体がうめき苦しんでいる、ローマ人の手紙にあるように、地球はもう最後なのだろうか。これは予言を見ると、この荒らす憎むべきものが立つ、つまりアメリカにおける日曜休業令、アメリカの憲法が変えられて日曜日を遵守するように強制するということが起こる、その事件の前に今災害が頻繁に起こっているのは、実は海の苦しみがもう始まっていると言われています。陣痛がもう始まっている、何事か大きな事件が起こる印であるというのです。日曜休業令が起こったら災害の季節に入ると預言者は言っています。最大の危機がこの地上に起ころうとしていることを表している予兆であります。なぜ、一体なぜ今日こんなに頻繁に自然災害が次から次起こるのでしょう。これは災害は神様が起こすのではない、これはサタンがやっていることだということを各時代の大総統の下巻に見ることができます。大総統の下巻の351ページから52ページに、サタンは心霊術を通して人々の病気を癒し、もっと高尚な新しい信仰を提供すると称して、 人類の恩人のように見せかける。だが同時に彼は破壊者として働く。彼の誘惑は多くの人々を破壊に導く。不摂生が理性を王座から追い出し、肉欲の法事を争い流血が続く。サタンは戦争を喜ぶ。なぜなら戦争は魂の最悪の劇場をかきたて、悪と流血に染まった犠牲者たちを永遠に葬り去ってしまうからである。そして戦争と戦争の噂、サタンはまた備えのできていない魂を自分の収穫として取り入れるために自然力を通しても働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきたので、神が許される範囲内で自然を支配するため全力を用いる。そう、自然の秘密を彼は、サタンは、悪魔は知っていて、そして自分と同じ運命を人間にたどらせるために自然界を通して破壊しようとするっていうんですね。しかし被造物を保護し、破壊者の力から守られるのは神である。しかしなぜ神様は、愛の神様はこういう自然界を起きることを許されるのでしょうか。目的があるんです。理由があるんです。サタンは病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して破壊する。今は大都市から離れたところで大災害が起こっているようですが、ついにはと書いてますから、人口の多い都市が破滅して破壊する。東京、パリ、ニューヨーク、シカゴ、大都会に大災害が起こると予言されています。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、すさまじい、洪氷、嵐、洪水、竜巻、アメリカで盛んに起こっています。津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させて飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。これらの出来事はますます頻繁になる。悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。地は悲しみを取れ、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き、神の律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからであるというのです。しかしなぜ日本に次々にこんな惨事が起こるんでしょう。大地震、大津波、原発事故が起こって、今なお地震が起こっているんです。石原東京都知事はこんなことを言ったんですね。大震災は天罰と発言したので大変な物議を引き起こしました。記者団に問われて、我欲で縛られた政治もポピュリズムでやっている。それを一気に押し流す。津波をうまく利用して我欲をやっぱり一回洗い落とす必要がある。積年にたまった日本人の心の赤をやっぱり天罰だと思う。被害者の被災者の方々はかわいそうで、である人たちはその福島、宮城、岩手、被害地の人たちに何か悪があるかのように石原知事が発言したということで大変な問題になったんです。しかし石原知事の真意はそこにはなかったそうです。だから石原知事は東京都知事選挙の時に真っ先に被害地に行って、そして慰め励ましてきた。選挙運動やめて、それでも知事に再選されました。インターネットを見るとこんなことがありました。こういうコメントがありました。面白いから皆さんに紹介しておきましょう。石原知事は地震は天罰だという意味の発言をした。このことを批判的に取り上げたメディアがあったが、内容をよく読むと石原知事の真意をねじ曲げて伝えているとしか思えない。石原知事は仏教をよく理解した方だ。 法華経に関する著者もある、死は我欲のみの先行する今日の日本人の在り方を自身の宗教理解の大きな見地の中で自身は天罰だと話されたのであって、被害者に対してお前が悪いから、被害者の人たちが悪いから天罰を受けたのだというような意味で話されたのではないと言ってるんですね。でこの人も、私もやっぱり天罰を感じる、それを現在の我欲と自己中心的になりすぎた日本人に対する気づきの機会を与えられたのだと感じるというんです。日本は経済大国第2までのし上がってきた。神様はなぜあんなことを、あんな無知を日本人に与えているのでしょう。人間のおごり、天地自然を無視した事業を広範囲に展開し、人間のおごり、傲慢さこそ善であるかのように錯覚していた。そこに起こったのがあの大地震と、この人はコメントしているんですね。いつまでたっても覚醒しない日本人を八百万の神様が怒り、千年に一度の大地震で我々に警告なさったと、こんなことを言ってるんですが、まあ八百万の神々なんていないですね。で、まあこの人はそういう経験を通して反省して、そして心を一つにして日本の輝ける未来を信じて、この危機を乗り越えようじゃありませんか。この困難というべき大災害に各国は日本の行く末を注目しています。見事に立ち直って日本の力を全世界に見せましょうと言って励ましてるんですね。なぜ神様は警告としてこういう、震災を与えておいでになるのでしょうか。私はこう思いました。日本は仏教の国と言われています。仏教は無神論です。これ東大の権威者も言ってます。仏教は無神論、神道も無神論です。神道はいろんな神様を信じてるんじゃないですかと言うかもしれません。八百万の神々を信じているのであって、聖書の言う万物を作られた創造主、創造神を信じない無神論であるんです。そして日本は、我が国はどの国よりもいち早く進化論を公立学校に取り入れた国だそうです。進化論というのは無神論です。すると仏教も無神論、神道も無神論、進化論も無神論、無神論でどっぷり使っている日本に、神様は日本人に立ち返ろうと訴えている警告に違いありません。今こそ私たちは、特にセブンステイアドベンチ、三天使の使命を託されたセブンステイアドベンチストは、今こそ、ね、創造主なる真の神様に立ち返るように何かしなければならない時に住んでいる。したがってこれらの大震災は、まずは真の教会である使命が託されているセブンスデーアドベンチストに対する警告ではないでしょうか。目覚めるように。地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、神を恐れ神に栄光を着せよというメッセージ。天と地と海とその中のすべてのものを作った神様に立ち返るようにという神様の警告ではないでしょうか。今日の私の話のテーマは、立ち上がれ日本じゃなくて、立ち返れ日本創造主にという、これがテーマです。 この固有本が今出ています。買ってお読みになると思います。日本の国、聖書の国日本、これ2冊になって出ています。日本のルーツをたどると仏教よりも早くキリスト教が入ってきたという、面白く説いてるんです。そしてケン・ジョセフ・ラビ・マービン・トケイヤ、久保有正先生たちが書いた、これも2冊出てますが、聖書に隠された日本ユダヤ封印の古代史っていう、この2となってますが、2の方がいいです。仏教景況のことについて書いています。そしてセブンステアドベンチストの知能と言ってもいいかもしれませんが、及川吉四郎先生が書かれた仏教に対するキリスト教の影響、仏教はキリスト教の影響を受けて変容したと書いて、ここにもね、非常に面白いことが書いてあるんです。日本人は初代キリスト教、原始キリスト教がいち早く日本に入ってきていたそうです。1949年キリスト教が日本に入ったのは、ザビエルが1949年いちごをよく食べる、これは大間違いだそうです。全くのそう。パウロはコロサイ1章の23節に、この福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたと言っています。これは私は昔はね、ローマ帝国の世界に全部福音が伝わったと解していました。しかしそうではない、福音は全世界に伝わっていたようです。ケン・ジョセフ・シニア・ジュニアの聖書の国日本ということやら、あの本やら、それからセブンス・デ・アドベンチストの博学者 B.G. ウィルキンソン先生も、ネストリアン景況がいち早く日本にも入ってきたと、真理は勝利するという本に書いてあります、ね、日本の歴史のこと詳しい久保有正先生、そしてこの景況、景況博士と言われていた早稲田大学の総長でもあられた佐伯義郎博士、世界的な景況の権威者なんです。この人もう大きな本を書いているそうですが、この人によると、198年192年には日本にキリスト教が入っていたというんです。だから教科書やら聖書辞典でさえも、日本にキリスト教が入ってきたのはザビエルによって1549年というのは、これ大きな間違いということですね。インドに原始キリスト教が入ってきたのは西暦52年ということが歴史上はっきり分かっています。中国には西暦61年にすでに行っています。原始キリスト教が中国に入って、原始キリスト教は中国で景教と呼ばれるようになった。景教、景教というのは光の教えという意味です。だから日の丸はね、何か意味がそこから来たらしいですよ。日本には199年にすでに入ってきたと言われています。そして日本に非常に大きな影響を与えていると、これらの本は言ってる。この及川先生の本にも、それからこのこれらの仏教景況の本にも、聖書の国日本の本にも非常に面白いことが書いてます。で、一つの例として光明皇后が非常に景況、原始キリスト教の影響を受けたことが書かれています。そしてこの光明皇后のですね、息子、次の天皇になる息子が血友病にかかっていたのに、景教徒の李密医という まあ、医者によって治された。そこで光明皇后は密かに信者になった。そう、この次期天皇候補の息子が8歳の時ですね、血友病で死にかかっている、いた時です。で、光明皇后は身寄りのない、その自分の息子が癒されたので、光明皇后は身寄りのない、貧者の人々や病人孤児などを収容した公設の救護施設、秘伝院とか、無料で病人に薬を分け与える施薬院とか、それから療病院とか、そういうのを作ってたくさんの人々を助けたそうです。自ら看護師になって、そして助けていったそうです。聖徳太子の謎の物語、弘法大師空海ですね、大きな影響をキリスト教から受けて中国から帰ってきたんです。で、その光明皇后はですね、療病院、秘伝院、施薬院、孤児院などを作って無料で奉仕した。自ら看護師になって、そしてそのアロペンという李密医というお医者さんからね、教えられてね、その患者の患部に口を触れて、吸っては毒を吐いて、吸っては毒を吐いて、こうやってね、病人を助けていったというんです。このこういう秘伝院とか、こういうのが興福寺に、残されていたそうですが、そう、非常に献身的に光明皇后が働いたということが書かれています。で、あれほど原始キリスト教、パウロの述べ伝えた福音が実際は誰によって日本まで来たかは分かりませんが、199年にはすでに景況がやってきたということは、これは早いうちにキリスト教が入ってきてるんですね。日本の、そう、しかし今日何という変化でしょう。仏教無神論の国になり、神道八百万の神々を拝むようになり、無神論の進化論にどっぷり使ってしまう日本人になってしまった。天地万物の創造主なる神は、この世の終わりの時代に日本国民を目覚めさせるために、このような災害が起こるのを許しておられる。神様がなさるのではない、サタンがしているわけでありますが、許していらっしゃる。人間の行為では癒すことのできない悲しみがこの世に起こる時が近づいている。神の御霊は取り去られつつある。大陸の災害は次々と急速に起こっている。地震や竜巻によって、また火事や洪水による破壊によって、多くの人命や財産が失われたことを何度聞かされることだろう。これらの災害は組織することも抑制することもできない自然の力が気まぐれに突発するものであり、かつ人間の力では全く統制することのできないもののように見られているが違う。しかし、そうしたすべてのことの中に神の目的が読み取れるというんです。それらは、神が人間を、日本の国民を愛する上に、その危機感に目覚めさせようとされる方法の一つであると預言者が言ってるんです。あの福島、岩手、宮城の被災地の人たちが罪があるからではない。ルカによる福音書13章の1節から5節、ある人々がイエスさんのところにやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせた。大変な人命が失われた。そこでイエスは答えて言われた。それらのガリラヤ人がそのような災難にあったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか、あなた方に言うが、そうではない。被災地の人たちが私たちよりも罪深かったか、そうではない。あなた方に言うが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。 シロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人はエルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか。あなた方に言うか、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、神の慈愛に触れて悔い改めなければ、あなた方も同じように滅びるであろうとイエス様はおっしゃったんです。立ち上がれ日本。スポーツマンも芸能人も政治家たちも立ち上がれ日本と今叫んでいます。しかし私は立ち返れ日本と言いたい。かつて日本はいち早くキリスト教に接していたんです。そしてこんな無神論の国になってしまった。クリスチャンは今こそ我々目覚めて、もう一度日本に立ち返れ日本、創造主に立ち返れと叫ぶ時が来たのではないでしょうか。神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。日本を愛してくださっている。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。日本の歴史は書き換えられているそうです。いつどうしてこうなったか僕も分かりません。追求していきたいと思います。少なくとも日本には2世紀の暮れにキリスト教の福音が伝わっている。もう一度日本人を創造主なる神に、救い主に立ち返らさなければならない働きが我々クリスチャンに委ねられているんです。そう、この日本を神様は愛してくださってる。しかしどの国よりも今日本はキリスト教に塔を閉ざしている国になっているんですね。そう、OK、神の我々罪人のために、そして無神論国日本のために払われた大いなる犠牲をもって、そして我々自身が罪許され、こんなに尊い光に導かれたことを感謝すると同時に、神の愛を知らない人たちのために、救いを福音を知らない日本人のために、主よ私は何をすべきですかと問いつつ、今日の宣誓式聖餐式に移りたいと思います。他人のために働くためには、自分自身のために払われた神の大いなる値、御子イエスの大いなる犠牲を本当にありがたく思わなければ、福音というのは伝えることができないものです。二つのことを覚えながら、自分自身もう一度神の慈愛に触れること、そしてこの神の愛を同胞のためにどうしたら伝えることができるだろうかと考えつつ、魂に対する愛を持たせてくださいと祈りつつ、宣誓式聖餐式に預かりたいと思います。宣誓式は誰でも足をお互いに洗う、これはイエス様の模範として我々に残されたものですが、誰でも参加することができます。キリスト教に二つの儀式だけがある。単純、それはバプテスマの式と聖餐式で、宣誓式の後足を洗って、こう席に戻りますが、足を洗うとき男性はあの向こうの後ろの方でやります。女性はこの前の方でやりましょう。そして、また席に戻って聖餐式に預かるときに、聖餐式というのはこれはあくまでも儀式です。主イエスキリストが私たちの身代わりとなってご自身の血を流してくださった。 神の子羊による許しと清め、これを感謝する。そして私は私のためにイエス・キリストが死んでくださったことを信じて受け入れると本当に心から思う人たちが、そのイエス・キリストの血を象徴しているあのブドウ汁を飲みます。またイエス・キリストの裂かれた体を象徴するパンをいただくことができます。しかしまだイエス・キリストはどなたか、イエス・キリストを救い主として信じることがまだできない人たちは、ただこの儀式をご覧になっていてください。これは救い主としての契約であるんです。私は私のために命を捨ててくださったイエス様に全てを捧げます。契約でありますから。だからまだ準備ができていない人は静かにご覧になっててください。そしてクリスチャンである私たちはもう一度献身を新たにし、誓いを新たにしたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。